メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は前回に引き続き、僕の親子関係の移り変わりについて、お話ししていきます。後半には、リスナーさんからの質問にお答えしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。はい、それでは前半戦進んでいきます。前回のお話では僕の三男四男の高校進学時のお話をさせてもらいました。今回は、長男と次男のお話をねちょっとしていきたいなと思います。はい。今長男、23歳で一人で神奈川県の川崎の方で一人暮らししています。で、職業なのかな、なんかよくちょっと微妙な感じなんですけど、俳優の養成所に行ってましてですね、その養成所が週に1回しかレッスンがないので、週6でバイトに行ってます。なので、なんかどっちがどうなのかっていうね、その微妙な感じなんですけども、で僕が、月1回、勉強のためにセミナーを受けに東京まで行くんですね。でその時に、息子のとこにこう泊まらせてもらってですね、川崎から東京に、東京の新宿なんですけども、そこに、セミナー受けに行くっていうのを月に1回こうしてるんですね。で息子が、長男が中2中3ぐらいの時に、絶縁というんですかね、一言も喋らない1年半ぐらいがこうあったにもかかわらずですね、快くこう僕を止めてくれるんですね、今は。で、そういうことがあってからも、高校時代とかね、あと、一年浪人とかもしてるんですけども、そういう時に、徐々に、こう、親子関係がこう改善されてきて、今がもちろんあるんですけども、自分がこう、やりたいことをやろうとしてるんですね、今ね。さっきこう、浪人したって言いましたけども、その、大学にね、その、進学するときに、やっぱこう、高校生の時にですね、こう周りのみんながこう大学受験をするっていう時に、自分だけなんか進路が違うっていうのがちょっとなんか、もどかしく、なんかこう、違うんじゃないかなってこう思ってしまったみたいなんですね。長男は、それなりの進学校に行ってたので、その周りのみんながこう進学する中、こう自分はこう、なんていうのかな、こう俳優になりたいっていう思いはあったんですけども、それをこう押し殺してたんですよ。それでその当時はなんかね、こう長男はラグビーをやってたので、食生活で、ね、食事でこの体が変わっていくっていうことについてすごくこう感動してですね、その栄養学の方をちょっとこう勉強したいってその当時はなったんですよ。半ば無理やりっぽかったんですけどね。でそれでじゃあということでこう受験したんですけども、結局ダメでですね、で浪人した時にはその同じ栄養学 をこう勉強するのではなく、なんかこう大学にも、なんか映像系のなんかそういう学部がある大学があるらしくって、 でその芸術系の大学ですよね、だからね、うん、だからそういうところにこう受験しようとして、でまあ結果ダメだったんですけど、でそこでまあ何ていうんですかね、こうダメだったからいい悪いではなく、そしたら次どうするっていう話ですよね、うん、次の道をどうしていくっていう話になった時に、東京に、劇団、東京の劇団に入るっていう話が一つあって、でもう一つは、専門学校っていうのかな、うん、そういうところに行って、で芸能事務所に所属するみたいな、その二択だったんですね、うん、で最初僕はその学校とか行くよりも、もう実際の現場に入った方がいいんじゃないのみたいな話をした時に、その専門学校の先生面接の時にですね、先生がそうされる方はたくさんいるんですけども、そこの劇団のノルマっていうんですかね、そのチケット売ったりとか、あとその運営費とかを、その運営費稼いだりとか、そのチケットを売ったりすることがこう全てになっちゃって、なんか結局バイトがメインになっちゃって、その演劇とかね、そのお芝居をこう勉強するとか、そこのレベルアップできるっていう状況じゃなくなって帰ってくる人が多いっていう話をされたんですよ、うん、でそれを聞いた時に、あ、確かにそうだなと思ったんですね、僕は。うん、そらね、そのなんていうかな、その中でたまたま何かこう誰かの目に留まって、なんかこう日の当たるとこに行くみたいなね、そういうこともあるらしいんですけど、それはもうなんていうかな、もう限りなくゼロに近いっていう話を聞いてですね、うん、でそれでその学校の最後終わる頃には、芸能事務所のその提携してる芸能事務所、どれぐらいなのかな、結構ありましたね、なんか数十社がオーディションしてくれるみたいな、なんかそういう話もあってですね、じゃあそっちの方が可能性ありそうだねっていう感じで、その学校に1年行って、でオーディション受けて、通って、で今のその芸能事務所がやってる養成所に今行ってるんですけども、それをこう取り組んでる時はやっぱり、そうですね、こうやっぱこう自分がやりたいと思ってやってることなので、ほっといてもこう一生懸命しますよね、やっぱり、うん、で自分から学ぼうとしてます、うん、で今川崎で一人暮らししてますけども、そのどうやらその養成所の中でもそのクラス分けが あるらしく、そのこうどう言えばいいのかな、こうデビューに近いクラスからそうじゃないクラスまで、なんかこういくつかあるらしいんですよ、うん、で息子は最初入った時は真ん中ぐらいのクラスだったんですけど、途中から、一番上のクラスに行かせてもらって、で今現在はそれの一つ下のクラスみたいな感じではあるらしいんですけど、やっぱりそのレベルが高いクラスに行くと周りのみんながどうもやっぱ違うっていうのがこう肌感覚で分かるらしくってですね、うん、でそういうところで、そこの、一番トップのクラスのところで知り合いになった人たちと今もこう関係をこう継続してですね、何かを学べないかみたいな感じでやってるみたいなんですね、うん、でそれを僕はただ聞かされるんですよ、うん、その月1回会うときにね、うん、でまあ僕もそうやってこう聞くんですけどね、うん、で 楽しそうに話します、やっぱそういう時はね。うん、でそれを聞いて僕もただただうんいいねいいじゃんいいじゃんみたいなね、うん、もっとこうね、今回はちょっとクラス下がったけどね、次また上のクラス行ければいいねとかね、うん、そんな感じでお話ししてます。でそこでちょっとこうよくあるのがですね、そのクラスが変わったことに対して怒る親がいるんですよ。うん、まあまあね、もう今はもう大人なので、まあその親はあんま関係ないんですけど、それが例えばですよ、例えばその高校とかでね、まだ子供が自分の目の前にいる時にテストの点数がとか学校の成績が上がった下がったね、順位が上がった下がったっていうところだけでこう判断してしまう人が多いんですよ。うん、その前前回から今回にかけて成績が下がった落ちたっていうことに対して、何やってんのあんたみたいなね、うん、なんで落ちたのみたいな、なんかそういうこう責め方をする親御さん結構おられます。うん、でそういうことをすると子供は萎えるんですよね。うん、でそうではなく、うん、まあまあ今回は仕方なかったねみたいなね、うん、次頑張ろうねぐらいの感じでフォローしてあげると子供は、あ、怒られずに済んだみたいなね感じで安心するし、うん、まあ怒られないってことは認められてるってことなんですよ。うん、あ、これでもいいんだって思ってもらえるんですね。うん、でそうやって思ってもらえると親子関係って結構スムーズになってくるんですよ。うん、その子供が言いたいことを言えるようになってくるので、うん、なんていうかな、こう結果だけでこう判断されちゃうと、どうせお父さんお母さんに言ってもみたいな感じでこうだんだん口聞いてもらえなくなります。うん、言ったところで批判されるみたいなね。うん、でその親の意見を押し付けられるみたいな、そんな感じでこうどんどん遠ざかっていきます。うん、でそうならないためにはっていうところで、結果で判断しないっていうところです。うん、ね、なかなか難しいと思います。うん、僕が行ってる高校の、ね、空手部のメンタルコーチのところの、保護者の方とたまに喋ったりすることがあるんですけど、うん、なかなか難しいみたいですね。うん、どうもなんかこうどうしてもこう結果で物事見ちゃうみたいな、うん、そういうことがやっぱり、うん、なかなかやめられないみたいです。うん、ね、でまあやめられなくて、まあなんていうのかな、こういきなりオセロの白が黒、黒が白に変わるようにいきなり180度ペタンってこう変わるわけはないので、徐々に変わっていければいいんですよ。うん、でその徐々に変わっていくのはどうやって変わっていくのかっていうと、言ったこと、発言したことに対してあって思うかどうかです。あ、言っちゃったってこう思えるかどうか。うん、あって思うと、その回数が増えれば増えるほど気をつけるので、うん、あ、また言っちゃったみたいな感じで、次は言わないようにしようって思えるんですね、そういう時は。うん、けどそれを、何も考えずに、なんていうのかな、こう振り返ることなく、前これが私だし仕方ねえみたいな感じでこう思っちゃうと改善されないんですよ。うん、ね、そこのところができるかできないか、そのあっていうね、その気づきがあるかないか、でその気づきを次につなげられるかどうかっていうところが、できるかできないかの、できるようになるかそのまま変わらないかっていうところの分かれ道かなと思います。うん、なのでね、自分が結果だけとかね、その、うん、その過程をこう、ね、それまでのね工程過程を見てあげられないっていうところから変わるためには、うん、そうなっている自分に気づくってことです。うん、その気づくことができれば、 徐々に変わってこれるので、ね、まあ、僕もそうですから、うん、ね、変われない人はいないので、うん、変われるって信じてトライしてみてもらえればいいかなって思います。はい、それではここで一度ジングルを挟んで後半に向かいたいと思います。はい、それでは後半いきたいと思います。リスナーさんからの質問にお答えしていきます。はい、今回は、そうですね、子供にこうなってほしい、ああなってほしいという思いが強すぎてついつい子供に怒ってしまいます。どうすればいいですかっていう話ですね。うん、今さっきね、その前半で話したこととね、ちょっとこう被るかもしれませんが、うん、こうなってほしい、ああなってほしいっていうのは結局親の思いなんですよ。うん、親がそう思ってるだけで子供はそうじゃなかったりするんですね。うん、なのでまずそこをはっきりさせないといけないんですよ。うん、まあ、例えばそうですね、勉強を頑張りたい子供なのか、それとも運動を頑張りたい子供なのか、ね、どっちも頑張りたくない子供なのか、どっちとも頑張りたい子供なのか、ね、を把握する必要がまずあります。うん、で、それが、親、自分がこう、思ってることと違うことがあると思うんですね。まあ、だからこそ怒っちゃってると思うんですけども、うん、そうなった時に、あ、この子はこうなんだって思ってあげられるかどうかです。うん、ね、そのそうですね、その例えば親がそうですね、親の夢を子供にみたいなね、その子供に叶えてほしいみたいな、そういう風にこう思われてる親御さん結構おられるんですけど、うん、自分ができなかったから子供にはできるようになってほしいみたいなね、うん、そういうのってこうなりやすいかなと思います。うん、でそれをこう、それって結局押し付けちゃってるんですよね、自分の夢を子供に。うん、でそれがね、その合致すれば、一致すれば、それをこう続けてもらえばいいんですけど、うん、でそれがそうじゃなかった場合は、子供さんがこう何を求めているのか、うん、何を目指そうとしているのかっていうところを、聞く必要がありますよね。うん、でその聞いた上で、聞いてその上でどうしていくのかっていうところですよね。でそれもこうこうこういうふうに自分は思ってるんだっていうふうに子供が言った時に、ああそうなんだねっていうふうにこう受け入れてあげてほしいんですよ。うん、いやそんなことを言う、そうじゃなくってあんたはこうなりなさいみたいな感じで言っちゃうとね、もうなんていうかな、子供さんが大人になった時結構大変です。うん、そこに自分の意思がないので、言い訳されます。うんね、俺はあの時こうやって言ったのにお母さんお父さんがああやって言ったからじゃんみたいなね。うん、なので逃げの言い訳っていうのかな、うん、こううまくいかなかった時に 100% 親のせいにされます。うん、それってすごくこう、ね、それまでの時間とかも考えるとめちゃくちゃもったいないので、うんね、そうならないようにするためには子供に決めさせる、ね、子供が決めたことを親はただただサポートするっていう、そういう方向性で言ってもらうといいかなって思います。うん、なのでね、その子供に怒ってしまうっていうことは、まあ、怒ることが悪いことじゃないんですよ。うん、その例えば自分はこうこうこういうふうになりたいってこう子供が言って、でそうやって言ったにもかかわらず何もしないとかね、うん、 そういうふうな現状があるならば、ね、そう、まあ、怒るっていう状況では、ね、なく、その状態であなたが言ってたようになれるのみたいな、うん、感じでこう、うん、子供にこう諭す、子供を諭すみたいな感じですよね、うん、そういう言葉、声かけをできるようになると子供が自発的に動くようになるので、うん、そういうのをちょっとチャレンジしてみてほしいなと思います。はい、次いきます。広瀬先生が考えるメンタルマッチョはどういう状態ですか。うん、なかなかいい質問ですね。ごめんなさい。ですね、僕が考えるメンタルマッチョね、この番組名にも使ってあるんですけども、マッチョの部分がカタカナじゃなくてひらがなにしてあるんですね。うん、で、そのなぜそうなのか、ね、なぜカタカナのメンタルマッチョではなくマッチョだけひらがななのかっていうところなんですけど、僕の考えるメンタルマッチョっていうのは、折れない心なんですよ。うん、ただなんていうのかな、こう強くて折れないっていう感じではなく、しなやかで折れないって感じなんですね。うん、なので、例えば、スポーツ選手とかがこう一発勝負で成功するみたいな、なんかそういうプレッシャーの大きなプレッシャーの中で、そんなプレッシャーがある中でも成功するみたいな感じ、まあ、もちろんそれもそれでいいんですけども、どっちかというと、最初はこう全然うまくいかない、うん、それで、そこでこう、ね、へこたれるのではなく、2回目3回目4回目5回目にようやくできるようになるみたいな、うん、そういう状態を持てる、そういう心のも、そういう心を持てる、何回もチャレンジできるみたいな感じですね。うん、そういう心を持てることが僕の思うメンタルマッチョかなって思います。うん、そのどうしても人ってこううまくいかなかったりとか失敗したりしたりするとね、落ち込むと思うんですよ。うん、でこう自己否定が入ったりとかね、うん、こう自己肯定感下がったりするんですけど、うん、そこで僕がよく言うのは、その失敗から何を学びましたかってよく言います。うん、失敗をただの失敗で終わらせるから同じことが2度3度続くんですけども、そこで、本当はね、あの失敗とかこう苦い経験に向き合いたくないんですけども、うん、そこを、向き合う、うん、まあ、そこも、まあ、ある意味強さですよね。その心の強さにつながっていくんですけども、そうやってこう自分の失敗ミスを振り返ることによって、なぜそうなってしまったのかっていうところを、分析していってほしいんですね。うん、でそうすると、なぜここで失敗したのか、なぜこういう結果になったのかっていうのが、その原因がだんだん分かってきます。でそうすると、同じ場面になった時にあって思えるんですよね。あ、これ前ここで失敗したやつだみたいな風に思えるわけですよ。うん、でそうすると同じ失敗繰り返さずにそこの場面は、なんていうのかな、クリアできる。うん、でそこでこうクリアすることによって今度また違うところのミスが出てきたりするんですね。うん、でそうすると今度はそこのミスを振り返るんですよ。うん、あのミスすることが悪いことじゃないので、失敗することが悪いことじゃないんですよ。うん、あのよくね、あの成功することが良くて失敗することが悪いって思われがちですけども、あの失敗を失敗のままで放置する方がよっぽど悪かったりします。うん、そっちですよね、悪いのは。うん、失敗すること自体は全然悪いことじゃないので、うん、どんどん失敗すればいいって僕は言ってます。うん、で僕が お話ししている、うん、お話じゃないのはこうパートナーシップを結んでる、空手の、日本代表の選手がいるんですけど、その方、アジア大会と、日本の国内の大会で全然ダメだったんですね、うん、でそのダメが2回続いて、で3回目の、世界大会で優勝してるんですね、うん、でそこでその失敗、ね、そのなぜ、勝てなかったのかっていうところをこう向き合ったんですよ、うん、で向き合って、でこう、試合の時にこういうふうに思ったから負けたみたいな、じゃあ次はそうならないようにしようねっていうふうに、アジア大会に挑んで、でそこでダメで、でそこでこうもう一回振り返って、で振り返って、次ここを改善しようみたいな感じで、国内の大会に挑んで、でそれでまたダメで、で今度何がダメだったのかっていうと、その試合ではなくその試合前の状況ですよね。その体調の整え方とかがどうもまずいみたいなことに気づいてですね、でそこを改善することによってその次の大会で優勝して世界チャンピオンになってみたいな、なんかそういうね感じで、あの負けを負けで放置するね、その大会がね、その日本代表とかで大会がこう全ての大会が大きいので、うん、その負けのダメージって結構大きいはずなんですよ、うん、そこを向き合えるかどうかですよね、うん、そういう、まあ、そこの心の強さがあるかどうか、うん、っていうのもメンタルマッチョにつながるのかなって思います。はい、ね、なので失敗することは悪いことじゃないし、ここ一番に、成功できる人がメンタルマッチョでもなく、うん、そう、ここ一番で成功できる人っていうのはそれまでにたくさんの失敗をしてますので、うん、その失敗を乗り越えられ、その失敗を乗り越えられるかどうかですね、うん、失敗をどれだけ乗り越えられるかどうかっていうところが僕の提唱するメンタルマッチョかなって思います。はい、それではそろそろエンディングの時間が近づいてきましたので、ジンクルを挟んでエンディングへ向かいます。
ご縁応援貢献、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
今日も僕のお話に最後まで付き合ってくださってありがとうございます、この番組では皆さんからのメッセージやご質問も受け付けています。こんなこと友達には話せないとか、誰かに話を聞いてほしいとか、あなたの心の声を聞かせてください。話すことできっとあなたの何かの何かが変わります。少しでもあなたの心が軽くなるようにお手伝いしたいと思っていますので、あなたからのメッセージやご質問をお待ちしております。それでは今日も最後まで お付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。